自由を叫び続けたから、自由をなくした平成日本。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、もうあの表現者クライテリオンのね、最新号が今、はい、あの平成デフレーションっていう特集でね、やってて、
はい、
過去2回にわたってもう30年間悪夢でしたね平成もう最悪でしたねっていうね、
そんなお話がありました、ね、
主にあの経済の視点からお話しましたけども、
はい、
まあこの平成も今年の4月いっぱいで終わりですから、もう言うてる間ですよね。
本当ですね、
もう本当終わりね。今日はですね、まだちょっとこの平成ちょっと突っ込んでみようと、
うん、
やっぱりもうまだ、まあ、大大晦日ですかね、今ね。
そうですね、
平成の大大晦日
はい、
やっぱりね、こういろいろ考えて、
はい、
で新規一転してちょうど新しい御代をお迎えするって、なんかお正月みたいなものじゃないですか、
うん、そうですね。
なんかこうだんだんお正月一番こう清らかでね、
はい、
元旦の光を浴びて、今年はこうやって頑張りますって、パンパンってこうやってね。
はい。
で、神様にこうお祈りして、家族でもみんなこう、おめでとうございますってこう言って、こうなんか正しい月ですよね。
うん。
最もなんか日本人として正しくなるんですよ。
そうですね。確かに。
これが2月、3月、てんてんてん、10月、11月になってくるとね、もう、大晦日に向けてなんかこう、積もっていくんですよ。なんかこう、檻が溜まるというかね。
はい。
それがもう一回お正月になって、晴れやかに、
うん、
してもう一回こう繰り返して正しくやってってとこう永遠にずれていくのをもう一回元に戻す機能があるんですよね、日本の。
リセットする、
そうそうそう、ある種リセットして正しいところに戻っていく、これが、うん、まあ、お正月っていうものですけど、これあの日本の歴史ではこの御代が、時代が天皇陛下のと共にある時代で、
はい、
大きな大晦日を迎えて新しい正月を迎える、そういう意味でやっぱり一年振り返ってどういうことが正しいのかっていうのをしっかり理解することが僕は大事だと思うんですね。
はい、
まあ、これがこの平成デフレーションの特集を組んだまあ意味なんですけど、まああの貧乏でしたっていう話でしたけど、今回はね、自由について。
自由、
乾ひろしさん、自由だ
フリーダ
ーフリーダーってね、あの自由ですよ、はい、これを今日はね、この自由がええぞーってすごいね、平成は言うたんですけど、うん、言えば言うほど自由をなくしてった愚かな時代だったんですよ。
あー。
これね、言わんかったらね、
はい、
もっと自由やったのにね、自由にしようとするからもう、泥沼でもがけばもがくほど深みにはまるみたいな。
うん、底なし沼。
そうそう、底なし沼にはまる。だから自由って言わんかったら、それなりに自由やったのに、もう自由が欲しいから、もがくから、
はいはいはいはい、
もうズブズブ言ってしまったっていう話をね、
はい、
今回の平成日本の中でこう表現者の中で書いてますから、そんな話をしてみようかなと思ってます。
よろしくお願いします、はい、聞けば平成がまるっぽわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースデーです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、え運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。 今日のテーマは自由を叫び続けたから自由をなくした平成日本、
うん、これはね、今まで自由化の問題でいろんなお話してきましたよね。自由化すると事故が起こったりとか、
はい、
でいろんな問題が起こって大企業が壁を乗り越えて入ってきて、うん、中小企業をぶっ潰してってでブラック企業化していきましたみたいな、はい、だから規制がある程度必要だったんですよっていう、まあ、話はまあしましたけども、
うん、
今日はこの話をさらに社会科学の観点から深掘りしたいなと、
はい、
うん、マックス・ウェーバーって聞いたことあります？
いや、
ドイツ人でマックス・ウェーバーってやつが、はい、まあ、おってね、
はい、
まあ、この人が社会学者なんですよ、
はい、
近代社会学を作った、まあ、人なんですけどね、まあ、19世紀とかそういう時代の人なんですけども、
はい、
このウェーバーはねこんなことを言ってるんですよ、
はい、
政治的な行動は、まあ、なんか政治ありますよね、政治的な行動は最終的には最初の意図と正反対の結果をもたらしたりすることが多い、
うん、
というかほとんど常にそうなる、
真逆になるってことですか？
という心理は歴史の根本的な事実なのですと。えらいややこしいこと言ってますけど、まあ、
はい、
なんかこういうのを求めて繁栄を求めれば求めるほど繁栄が逃げてったりね、
うん、
意外と政治っていうのはこううまいこといかんと。
はー、
これモテたいやつってモテたがろうとすればするほどモテないじゃないですか。
空回りする。
ダサい感じするじゃないですか。クラスで人気取りたい。
はいはい、はい、
もう、なんか、見え見えで、なんかもう気持ち悪くなるじゃないですか。
今その例えめちゃくちゃわかりやすいです。
それもまあ、ある種政治的な行動はそうやって逆になりますよっていうのも、はい。で、自由主義っていうのもそうなんですよね。
うん。
自由主義っていうのは、自由を意図的に求めようとするものじゃないですか。だから、このウェーバーの法則に従うと、自由主義っていうのは最終的に、ものすごい不自由な社会状況を導く可能性が高い。っていうのが、まず、ウェーバーの、この予測から、まず、想像できるわけですね。
はい。
で、自由主義ってそもそもね、東西冷戦の時、ソビエトっていうのがあって、それが社会主義国家でね、なんか官僚主義で、計画主義で、自由がないと。
うん、
ところがアメリカを中心になんか自由主義っていうんですよね。なんか社会主義陣営と自由主義陣営って喧嘩してたってなんか聞いたことありますよね。
そうですね。
で、それで僕ら自由主義国家なんですよ。
はい。
で、だからやっぱり中国、ロシア、北朝鮮っていうのと日本、ヨーロッパ、アメリカってちょっと違う感じするじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね。なんかこう、習近平が全部決めてたり、キム・ジョンとかプーチンがなんか全部やってたりしそうじゃないですか。
うんうん。
でもなんか日本ってこう、アメリカも大統領とか総理大臣選挙で変わるし、うん、こう、独裁な感じしないと。
あ、そうですね。
うん。はい、なんかこう、そういうの自由主義って言うんですね。
はい。
で、だけど、この自由を求めれば求めるほど、不自由になってしまうんですね。
うん、
で、平成はね、本当に昭和時代よりもずーっと自由をね、叫び続けた、まあ、30年間だったんですよね。で、それこそ、マーケットは自由にしましょうと。いろんな規制をなくして しまいましょうっていうのもありますし、で、とにかく競争がいいと。こう決めるのを計画もやめてしまいましょうと。昔は昭和時代って日本の政府がですね、大きな国土計画っていう10年計画立てるんですよ。で、いろいろやっていくんですよ。
はい。
で、次10年経ったらまた新しい時代まして計画立てて、こうやってたんですけど、
うん、
もうそのやめやと。平成時代になってもうまるっきりそれやめてしまって。そんなもんもう自由に競争した方がええやないかと、こういうことになってしまったんですよね。で、大学ももう昔はいっぱい、国がいっぱいお金つけてたんですよ。大学の研究室に。
はい。
でもそれもね、ガー削ってね。削って、競争的資金って言って、いいプロポーサル、いい提案書書いたやつに、お金いっぱいつけるってことをしたんですよ。予算も削ると同時に、みんなにこう、いっぱいばらまくんじゃなくて、競争でお金取るようにしたんです。自由競争にしたんです。これも自由がいいっていうことなんですけど、さらに言うと、いろんな役所がやってた仕事、水道だとかね。
はい。
空港だとか、あと国鉄とかもあれ、もともと国の仕事だったんですけど、うんうん、そういうものをね、もう、あと、まあ、郵便局とかも。
はい。
そうですよね。
郵政民営化。
郵政民営化で。そういうのを、まあ、お役所仕事は、なんか自由がないと。もっと民間に好きに自由にさせた方がいいと。いうことで政府の仕事をどんどんどんどん自由にして民間にさせていったんですよ。だからその背後にはね、なんかお役所仕事はなんかあかんと。競争したらいい、自由がいいっていう、そういうイデオロギーっていうか自由主義が、まああったんですよね、
はい。
だけどね、やればやるほど結果どうなったかって言ったらもう日本中全部がお役所仕事になってしまったわけですよ。 これね、例えば大学とかやったら、そのさっき言ったプロポーサルね、
はい、
書くじゃないですか。で、それで書いてお金もらうじゃないですか。うまいこと言って。そしたら、僕らこんないい研究してるねんっていうことのために書類をいっぱい書かなダメなんですよ。いっぱい書かなあかん。で、今民間でもね、いろんな政府がやってた仕事を民間に委託したら、そこの人がちゃんと仕事してるかどうかっていうのを報告する、いろんな義務があって、
はい、
だから書類がいっぱい増えてるんですよ。
結局すること増えてる、うん、ってことですよね。
だからね、前は役所だけが役所仕事してたんですけど、
はい、
今や日本中の民間企業は全部お役所仕事してる。自由化すればするほど、結局、やっぱり、こう、書類とか必要に逆になってしまったんですよね。で、これね、人類学者のグレーバーさんという人はね、これ柴山さんが引用してたんですけどね、はい、現代社会で進行しているのは、自由化ではなく、全面的な官僚化なのだと。
官僚化
自由化の名を借りて、実際には官僚化が進んでると。で、だからまあ役所って堅物で固い、お役所仕事あかん、自由のかけらもない、融通が利かんから、だから民間にやらせようってやればあるほど、民間が今度は役所みたいな、役みたいになってしまいましたと。
うん、
これでどういう理屈だねかっていうと、まず自由化します、民営化します。そうすると、まず悪質業者がいっぱい入ってきたり。
お金儲けの。
そう。だから自由にするってことは悪いことする自由を認めてしまうわけですよ。
はい。
だからいろんな悪いことがいっぱい入ってくるんですよ。これで秩序がなくなるでしょ。
はい。
そしたら秩序がなくなると、これ問題やってなるわけですよ。なんかゴミを不法に捨てたりね。なんかいろんな書類書き換えたりとか、粉飾したりとか、偽物使ったりとか、するわけですよ。で、給料最低賃金払わんかったりとか、外国人とかもなんかもう時給100円ぐらいで雇ったりとか、それも超ドブラックな企業も、それも自由化ですからね。
はい。
そういうのが入ってくるわけです。でも。
めちゃくちゃですね。
めちゃくちゃですよ。で、これあかんっていうことになるから、結局、税に対してもう一回ね、ルールが必要になってくるんですよ。民営化するんやけど、民営化した後に、ルール使わなあかんわけですよ。で、
はい、
そのルールとか規制っていうのは、悪い奴にとっては有効なんですけど、そんな奴って全体の、まあ1割もいないし、1% とか 0.数% なんですよ。で、そいつらがいるせいで、残りの 99% の真面目な企業は、別に何にも悪いことしてへんのに、融通が効かんようになってくるわけですよ。
うんうん、
で、別に悪いこと何もしないのになんか全部書類書かなあかんようになってしまうんですよね。
はい、
だから結局なんかものすごい不自由になってしまうんですよ。
うんうん、そうです
ね。うん、この結局変なルールで世の中いっぱいになってしまって、昔はね、大学とかね、もうものすごいね、融通が効いたんですよ、いろんなものが。で、自由な研究ってできてたのに、なんか競争を自由にやればやるほど、わけのわからん書類ばっかり増えて、で、全然研究する時間がなくなってくるって。
いらない仕事が増えてるってことですよね。
まさにそう。で、あと、株式市場とかでもね、自由競争で、やりましょうっていうので、会社の決算報告とか、年に4回公表しましょうとか言って、自由にみんなに評価してもらうために、うちこんなことやってますねんっていう書類を、もう3ヶ月に1回ずつ出さなあかんっていう、四半期決算主義っていうことに、まあなってしまう。これでも、ものすごい書類が増えてしまってるんですよね。で、これがまあグレーバーさんが言ってることなんですけど、よく考えるとなんでこうなるかって当たり前で、長い伝統ある社会やしきたりっていうのはうまいことできてるわけですよ。で、人間っていろんな問題抱えてるものですから、まあ簡単にはいかんわけですよ。だけど、はい、なんか、例えばその、家族ってね、すんごいいい仕組みなんですよ。ね。まず男の人と女の人ってまあ好き同士になったりするじゃないですか。
はい。
で、愛情を持つ男女が一緒に暮らす。そしたら自然に子供ができます。そしたら、こう、愛し合ってるから、こう、助け合うじゃないですか。憎しみ合ってるやつってこう、殴り合いますけど、基本好き同士ですから、
はい、
こう、助け合うわけです。で、子供できるでしょ？そしたら、子供可愛いわけですよ。で、その、子供育てるのは誰が育ててもいいけど、やっぱり、自分の子は一番可愛いですから、そいつ、その、両親に育てさせるのが、一番頑張りよるわけですよ。
はい。
だから、こう、愛し合う夫婦と子供がいて、ほいで、こう、なんかお金払わんでも教育を一生懸命やるわけですよ。
子供のためにね。
そうそうそうそう。で、愛情で家族という一つの最小限の家族、組織が運営されていくわけですよ。で、その中で、やっぱりお父さんはちょっと厳しく怒ったりとかですね、世の中のしきたりを大人になるまで、20歳とか20何歳とかになるまで、いろいろとお父さんはこう世の中のしきたりとか、筋、都政の筋とか教えたって、
はい、
お母さんは人に対する優しさだとか、そういうのを、こう愛情をベースにしながらこう教えていって、で、うまいこと大人になって、その子がまた結婚してってこうずっと回っていくわけです、
うんうんうん、
でこれね、法律で書いてないんですよ、こんなものはね。憲法に男女は愛し合いましょうとか、書いてないですよね。子供は可愛いですから育てましょうとか書いてないわけですよ。
はい。
でもそれはこう、要するに伝統文化っていうの、家族っていうのはそういうものなんですよね。でも、もしこの家族っていう制度を自由化したとしたら、好きな人と一緒にいていいですと。子供産んだからって別に、そんなほったらかしてもいい自由がありますと。で、子供も別に親の言うことを聞くのも何でもええし、もうし、好きにしたらいいと。で、もう別に夫婦であろうがなかろうが、もう好きにしてくださいと。
それ聞いたらダメですよ、ダメです。
これでも自由化じゃないですか。これで、まあなんかもう、バグマンみたいな家族できますよね、そしたら。わけのわからん。
いや、もう。
別にね、僕は、いろんな形は多様性であってはいいと思いますけども、別に普通の家族やりたい人おるわけですよ。
はい、
そういうのに、そいつらにこう、無理に自由化を強要したらね、好きでもない旦那と一緒にいるとか、わけのわからん、誰の子かわからんガキをなんか、俺が飯食わさなあかんとか、いうことになったらなんか腹立ちますよ。そしたらこう、喧嘩ばっかりになるし、そしたら虐待も起きるし、はい、親が子を刺したりとかね、いうことも絶対増えてきますよ。だから、そしたらそうなったらもうなんか子供はナイフを持たさないっていうルール作ったりね。なんか変なルールいっぱい作らな。
ああ、ほんとですね。
ね。で、こうなんか虐待のためのなんか仕組みも作らなダメじゃないですか。
はい。
で、もう、地域なんとか指導員とかね。
うん、うん。
必要になって、もうわけのわからんこといっぱい必要になるわけですよ。
今問題になってますしね。ね。
で、そうなると、本当の自由がなくなるじゃないですか。
はい。
家族という伝統的なものをなくすことによって自由が、全面的な自由がなくなってしまうと。うんうん、ということで、これ家族もそうですけど、これ家族だけじゃなくて、地域社会の隣近所だとかね、会社の中のルールだとか、あるいはもう友達付き合いでのについての一般的なルールだとか、そういうなんか、法律に書いてない当たり前の常識規範とかってあるじゃないですか。
あります。
で、それをなんかある程度守ってたら、自由にできるじゃないですか、いろんな。
うん、
そのなんか、要するに、日常のね、お腹空いたり、眠たなったり、いろんな人間には欲望があったり、ちょっとイラつきがあったり、ムカつきがあったりするのが人間じゃないですか。
はい。
それをうまいことまとめるように、何百年何千年とかけて、僕たちは家族という仕組みを作ったり、伝統文化だとか、っていうと、驚々しいですけど、なんかこう、京都人らしさとかね、関西人のなんか共同体のなんか、みんなで仲良く助け合いだとかっていうのを、それぞれの国がもう何千年とかけて作ってるわけですよ。
はい。
これを自由化やって壊したら、
うん、
さまつないことばっかりじゃなあかんわけですよ。
本当に。細かいいらないことばっかり増えますしね。
そう。で、ある程度伝統文化にある程度任しといたら、さまつなこと全部そこで処理できるから、もっとより高度のね、芸術的なこととか、もっと美味しいものを食べるためにこう、頑張るだとかね。なんか自己実現だとか、なんか何でもいいですよ。なんかもっと趣味だとかね。あるいは夫婦でもっとなんか楽しいことなんかしたりとか、いろんなことできるじゃないですか。
はい。
で、そういうことより高度の欲求を満たすために、さまつなことを欲望を満たすように、もう伝統文化とかなっとるわけですよ。
うん、
ところが、自由化っちゅうのはそれを壊すわけですよ。
そりゃ、ダメですね。
だからね、自由がええぞって、自由だ自由だって言えば言うほど、結局自由がなくなるんですよ。
なんか自由がちょっと怖く思えてきました。
でしょ？怖いんですよ。でもね、この自由を一番叫び続けた自由の国といえばどちらですか？
いや、それはもう自由の女神がいるアメリカじゃないですか？
ということでね、アメリカは自由の国だって言ってね、自由を叫び続けたんです。
はい。
ぜひね、この曲がね、自由の国アメリカの象徴です。で、こんなこと言ってるから、アメリカ地獄みたいになってんやでってことなんですけど、その前にこの曲は本当に素敵な、大好きな曲です。ブルース・ブラザーズでもう踊りまくってたんですけどね、これ。アレサ・フランクリンがね、80年代に実際に出てて歌ってたんですけど、このアレサ・フランクリンのシンク。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、 人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
日本タクシー株式会社ではただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、多くの女性ドライバーも活躍中、中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
アレサ・フランクリンでシンクお届けしました。
はい、ちゃんこれは知ってますよね。
もうこれはよく聞きますね。
すごい有名なフリーダム、フリーダム、これがもうザ・アメリカやなと。
うん、
ね、もうゲロッパにするかこれにするかどっちかなと思ったんですけどまあやっぱり、はいはい、今日は自由やからフリーダムやと、
うん、
ね、もうこれにしたんですけど、これあのローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のシンガーのランキングで堂々の1位なんです。アレサ・フランクリンね。で、僕らやっぱオーティス・レディングと、このアレサ・フランクリンが、まあ、この双璧のソウルシンガーだったんですけどね。
はい、
で、これ当時、ま、中高生ぐらい、ま、聞いとったわけですけど、なんか、憧れますよね、当時。アメリカってえなぁ、と。何やこの日本のしみったれたこの感じは、と。何やこれは、と。
まあ、なんかキラキラしてるような感じがしますよ、ね。なんか
思ってた
ん
だ。アホです。アホです、僕がね。
いやいやいや。
でももう思ってた。でもみんなもそう思ってたし。
憧れがやっぱりありますよね。
そうそうそう。だってアメリカ横断ウルトラクイズいうのがあったぐらいでね。
なんかそれ聞いたことありますよ。
クイズで勝てばアメリカを横断できるって。なんてすごい、もうクイズできたらアメリカまで行けるんや、みたいな。
夢がありますね。
もう三遊記の天竺みたいな名前と思ってましたからね。ねえ、やっぱりそういう何に憧れてたかって自由に憧れてたわけですよ。
はい、
うん、でも実際ね、これ、まあ、アメリカを本当象徴する曲で、自由の女神があるぐらいで自由にしたんだけど、さっき言った理屈から言うと、伝統文化が何もかもないわけですよ。もともとヨーロッパから東海岸に来た人たちってすっごい厳格なルールとか持ってたのに、まあ、自由やから何でもええやんけっていうことで、自由にしていったら、まあ、伝統文化がなくなるから、さまつなことで喧嘩とか揉め事とか起こっていって、結局、凄まじい格差社会になっていって、貧困がものすごいはびこって。
そうですね。
だから、自由にすることで結局みんな貧乏になる自由が行使されてしまったっていうかね。
はい。
で、もう犯罪もむちゃくちゃ多いんですよ。で、もう変な信仰宗教とかもはびこってますしね。自由にしたことで、タガが外れて、めちゃくちゃなって、で、結局、みんな不自由に生きてるのがアメリカ人なんですよ。
で、
アメリカの、そう、アメリカの学会なんか行ったら、もう朝7時から会議とかするんですよ、もう。
7時？
ええ加減にしろよと思いますよ。それでね、夜10時までやったりとかするんですよ。
え、朝7時からですか？
もう考えられないですよ。
もうそんな後半何考えてるか分からないです、ね。
だから日本人は働きすぎやって言いますけど、アメリカ人が一番働いとるねみたいな。
びっくり。
だから自由を望むんやったら、まずは目先の自由を捨ててでも、最低限の秩序と規範とルールを守っとくような、
うん、
こうなんていうか、たしなみというか、つつましやかというか、ある程度伝統的な、
うん、
まあ、そんな伝統にガチガチに縛れる必要はないけども、最低限の筋ぐらいは守っとかな。あかんわけですよね。だからね、自由を叫ぶのは、お笑い芸人さんの乾ひろしさんだけにしときましょう。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に、多彩なバス事業を通じて、社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、まあ、まあ自由を叫んでるとアメリカみたいにものすごい貧困になって不自由になってもう変な書類ばっかりになっていきますよと、社会全体が官僚化していくんですよと、これウェーバーさん自身が、まあ、実際に言ってるんですけど、アメリカっていうのが本当に官僚国家の典型だとこう言ってるんですけど、それを真似たのがこの平成30年だったんですよ。平成は改革だ改革だってずっと改革をやってたんですよね。
はい。
それこそ橋本龍太郎さんの時代から、から小泉さんの時代から。で、今も現政権も改革予算やってるでしょ。で、あれは結局ね、アレサ・フランクリンのシンクのような、自由がいいんだみたいな、犬広志に馬鹿にされてんのもわからんとですね、自由がいいねんっていうことで、改革をして自由化してるわけですよ。
うん、
でもその改革っていうのは結局アメリカの猿真似みたいなことをやっとるだけなんですよね。
はい、
で本家本元のアメリカのように今格差が広がって貧困がはびこって、でそれから移民もこれから増えるし、
いやもう本当に問題ですね。
めちゃくちゃになってきてるんですよ。
はい、
だからね、もうちょっとね、目先のものを自由化するんじゃなくて、
うん、
もう一回自分たち日本語しか喋れへんやんけと英語言うたかって大してね、英語喋る前にお前日本語喋れへんかったら何を考えるねんお前みたいな、ものを考えるの日本語やろっていう、あとそれから挨拶こんにちはとかおはようございますとか、
はい、
年が明けたら明けましておめでとうございますやとか、良いお年をやとかお休みやとか、まあ当たり前のなんかちょっとめんどくさいことかもしれないけど、そういうね最低限の不自由さをちょっとね実施しとくと、ものすごい大きな自由を手に入れることができるんですよ。
でもそれって常識ですもんね。
う
ん、
そう、要するに常識を守りましょうってことなんですよ。
うん、
で自由化っていうのは結局この常識から自由になりましょうっていうことだから、常識をなくしちゃったからもういさかいばっかりになってるわけですよ。
そりゃダメですよ、
ね、
常識は あるべきです
ね。そんなもう右車線走っても左車線走っても高速道路で言われたら事故ばっかりですよ。
本当ですよ
そんなことが社会全体で行われてるのがこの平成の30年の自由化病みたいなものだったんですよね。だからもうちょっと30年間自由を叫び続けたから、自由をなくした平成日本ですから、でそれをこの大大晦日の平成の最後のこのタイミングで思い出して考えてですね、
はい、
新しいミオはもう自由化やめよう常識でいこう、もうこの常識一本でいこう、はい、
おポンポンですね
常識よろしくお願いします、
はい、
もう法律とかルールは最低限です、
うん、
そんなもん常識で言えんですよ。でそういう子を育てましょうちゃんとね、
うん、はい、はい、この表現者クライテリオンの最新号の、はいはい、今発売中ですよね。
はい、そうです、平成デフレーションでね、
はい、
今そう特集してますから、これぜひねご覧いただきたいと思います。
はい、またインターネットであったり、はい、お近くの書店でご購入できると思いますので、はい、ぜひ、ご覧になってください、
はいはい、お願いします。
また番組では藤井編集長の質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、まあ、この1週間は皆さんぜひ自由にしていただいてでも来週の9時半にはこのラジオの前に来ていただければもっと大きな自由を手に入れられるかもしれないですよということで、それではまた来週月曜日午後9時半までさよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。